当日からちょっと横道にそれて事前のお話まで伺いましたけれども、はい、さあ当日に戻りますと、はい、まだ患者さんに対して行うことはあるんですか？は
い、そうですね、たくさんありますね。
あ、そうですか。
はい、今患者さんの観察の話から言ったんですけども、はい、今度はモニターをつけて医学的な観察に入るわけですね。例えば心電図をつけて、あれ形がちょっと変であれば、あれこの人もしかして心臓に持病があったからこんな心電図なのかなって事前の情報と照合したりとか、まあ、もちろん知っていてやっぱりこういう心電図なんだな、気をつけようと思うこともありますね。まあ、そういった医学的な情報から妙に心拍数が速ければこの方緊張してるのかなとかですね、はい、あと血圧が非常に高かったりするとですね、血圧がたまに術前200だったりする人もいるんで、最初の測定でね、もともと高血圧がないのにそんな人であれば、あ、この方やっぱ緊張してるのかなとかですね、はい、ただもともと高血圧があってそれぐらい高い方っていうのは、あ、この方非常にやっぱり血圧高い方ですから、そういう方にいつものこの方と同じような条件を術中も再現しようと思うと、この方は普通より術中の血圧を高めに維持した方がいいのではないかなというような、そういう判断をそこでしたりとか、はい、
下げすぎないということですか？
そうですね、大抵全身麻酔をかけると血圧って皆さん少し下がってしまって、それはそれで悪くはないんですけれども、普段血圧が非常に高い方に下げすぎてしまうとですね、その方がいつもその血圧で維持しているようなことが維持できなくなるんではないかというような意見もあるんですね。なので少し高めに維持したりしようかなとかですね、あと血液中にどれくらい酸素が含まれているのかなっていうようなモニターもありまして、それが普通の人より低いようであれば、これはこの方には術中の酸素をちょっと多めに投与しなければいけないのではないかなとかですね、あるいは術中突然そうなってしまった場合には、これは術後ですね、普通の病棟にお返ししないで集中治療室の方にお返しした方がいいのではないかなと、急遽判断を皆さんに仰いだりですね、そういったことの元になります。はい、
ドラマなどでは、
はい、
麻酔科の先生も手術室に入って、
はい、
こういろいろと管理なさってるっていうね、はい、こう見てなんとなくイメージを浮かべてきたんですけれども、はい、その通りなものが手術場でも行われてるんですか？
そうですね、ドラマとかで見る麻酔科の先生はもうちょっと仕事してもいいんじゃないかなと私は私は思って見てるんですけど。
本当ですか？
はい、ドラマの少なくとも10倍以上私たちは仕事をしてますね。はい、はい、
ちょっと手術場での麻酔管理もお聞かせいただきたいんですけど。
はい、はい、そうですね、まあ、そういったことを一連の観察をして、全身麻酔ですね、全身麻酔をちょっと今例に出してお話していこうと思うんですけど、
はい、
例えば私のようなですね、まだ持病もなくてですねっていう人が、何かスポーツ中に怪我をしてしまったっていうような人にはですね、はい、割と麻酔の安全域といいまして、先ほど申し上げましたが麻酔をかけるとですね、血圧も下がってしまいます。はい、さらに鎮痛鎮静ですね、与えますとさらに血圧下がってしまって、ただ結構下がってしまってもすぐに自分で回復する能力がある患者さんもいらっしゃいますが、患者様の中にはですね、もう心臓も悪くて、そういう方が例えば悪性腫瘍を取りに行かなければいけないというような手術をすることもあります。
はい、
そういった患者様に麻酔をかける時の鎮静鎮痛筋弛緩薬の与え方っていうのを、例えば普通の人よりも若干少なめに投与しても効きすぎるぐらい効いてしまう患者さんがいらっしゃったりとかですね、普通の人とは同じように与えようとすると血圧が下がりすぎてしまう患者さんとか、そういう患者さんいらっしゃるんですね。そういったことを注意して、私たち麻酔をかけた後に人工呼吸を患者さんに与えてですね、麻酔を管理していくというような一連の流れになります。
ということは、はい、今一つの言葉が頭に浮かんでるんですが、
はい、
例えば熊谷先生が入る手術ですと、
はい、
熊谷先生のさじ加減というか判断、
はい、はい、さじ加減ですね、はい、
ですよね、は
い、さじ加減というものが存在すると思いますね。
それはもう個々の患者さん患者さんの、
そうですね、はい、さじ加減が過ぎますと大変なことに何でも料理でもなってしまいますので、それは一応常識的な 枠っていうものはあるんですけど、こんな患者さんにはこうした方がいいんじゃないかっていうことであるんですけれども、麻酔科医一人でやる仕事が結構多いので、その育ってきた施設から今までの経験からちょっとしたさじ加減みたいなのが生まれて、この患者さんにはこうした方が安全だというようなものがあります。
なるほど、はい、そこにこの麻酔科の皆さんのプロフェッショナル性というか、そういうのが高まってくるわけですね。
はい、はい、あると思います。
さあ、じゃあその忙しさ、その麻酔管理、ちなみにどこから麻酔ってするものなんですか？
はい、麻酔薬を与える時にはですね、普通大人の患者さんであれば点滴を初めに取らせていただきます。点滴を取る時の痛さは注射を1回するぐらいの痛さです。
耐えられます、
はい、耐えられます。はい、でそこから麻酔薬、鎮静薬与えるともう患者さん寝てしまいますので、というような感じで麻酔が進んでいくわけなんですけれども、お子様ですね、注射1本するにも大変ですよね。そういう患者様の時にはマスクでそこから吸入の麻酔をこう吸入していくと、患者さんそれでだんだんだんだん寝てしまって、それで寝た後に点滴を1本取って、そこからさらに筋弛緩薬等を入れてという、そういう流れになることがほとんどですね、お子様の場合は。はい、
そう言われてみますと、小学校に入る前に、はい、この息子が手術をした時に、はい、バニラ味、いちご味なんとかって言われたんだけど、はい、僕はいちごを選んだんだけど苦かったみたいなことを言って目覚めたことがありましたけど、はい、お子様には味も何か工夫なさってるんですか？
現在ですね、マスクにあのバニラエッセンスとかで匂いつけております。バニラと、現在岩手医科大学ではバニラ味とストロベリーの2つが選べるようになっております。
そうですか。でも苦かったって言ってたのは結局のところ、
それもさじ加減ですよね。
なるほど、でもお子さんの恐怖心っていうのは少し和らぐかもしれませんよね。
はい、そうですね、かなり、はい、いいと思います。
なるほど。